101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い日が続きますが、今年の夏はうんと暑くなるんでしょうね。きっと梅雨に入ったのか入ってないのかはっきりしないような夏の天気なんですけれど、今日は、暑さを、中を頑張って郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館では毎月月替わりの、展示一品、今月のアラカルトというのを展示してくださっていまして、それについての解説がありますので、とても楽しく西宮の歴史、あるいはこの辺りの歴史というものが知れるという仕組みになっています。今月もきっと新しいアラカルトが出ていると思いますので、それを訪ねてみたいと思います。いつものように郷土資料館に参りましたら、笠井京子さん、学芸の仕事をしてらっしゃる笠井さんに、その次の、アラカルトについてご説明をしていただいております。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
また今月もやってまいりました。
はい、毎月ありがとうございます。
月替わりで、新しい資料が拝見できるので楽しみなんですが、今月の資料はどんなテーマで出してらっしゃるんですか。
はい、今月のアラカルト展示のテーマは、はい、幕末の旅日記です。
わあ、幕末ですか。
はい、
はい。江戸時代終わり頃ということで、
はい、
もうちょっとしたら明治まで近いというような頃ですか。
そうですね、資料の時代としてしましては、はい、安政2年ですので1855年ですね、はい、あの明治まであと10年
ぐらいという感じです。そういうところですね、
はい、
もう明治も間もなくというところまで、来たわけですね、
はい、
で展示されている資料の名前は何というんですか。
はい、資料の名前は、はい、雪舟名所荒摩市巡覧記といいまして、
はい、
摂津の国の名所を大体見て回りましたよという資料です。
なるほど、はい、アラマシなんて言うんですね。
そうですね、
本の題名にアラマシなんて言うんですね。アラマシ巡覧記、見て回ったことを書いてありますということですね、はい、雪舟というからにはまあこの辺りのことですけど、ちょっと広い範囲になりますよね。
そうですね、この資料を書いた人、まあ、旅人なんですけれども、はいはい、住んでいるのが京都でしたので、はい、京都から雪舟の方を旅をしたというような。
あ、京都出発で
摂
津、
ね、
の国を、まはい、巡りましたという、ええ、なんという人なんですか。
はい、この本っていうか、
本でしょうね、
日記を書いた人の名前がわからないんですけれども、この資料の中にはよ
と
あらかじめという字なんですけど、よというふうに出てきます。私という意味
そういう意味で、ね、
はい、使っています。
これ小さな冊子ですけれど、長い方が15センチもあるかな、縦の幅の方は10センチ余りかなというふうな、ポケットに入りそうな紙の大きさですよね。
だいたい横丁という半紙を半分に折った大きさの帳面があるんですけど、はい、そのさらに半分ぐらいですね。
なるほどなるほど、半紙を半分に折ったものをさらに半分に 横向けに折ったと、それが一つの1ページというふうに考えていただいたらいい。12、3センチ、20センチぐらいの横長のノートですと、
はい、
和紙を使って筆で書いてありますと、全部これ初めからしまいまでで筆で綺麗な字で書いてあるんですよね。
そうですね、かなり読みやすい字で書いてあります。
読みやすかったですか。
はい、そうです。
笠井さんはこれ全部読まはるんやから偉いもんやなと思うんですけれど、
今開いてるページの右側には、はい、ちょっと変わった絵が載っているんですけど、
絵がありますね、
は
い、これが一番まあ分かりやすい絵なんでしょうかね。
はい、こちらの絵はですね、うん、タイトルに四十八世飛越の図というふうに書いてありまして、
四十八世飛越、 どんなことですか。
はい、四十八瀬というのは西宮の生瀬から船坂に行くときに通る道の名前なんですけれども、
今僕らが行ってる蓬莱橋のあの道行くの、
そうですね、そのあたりなんですが、実は道ではなくて河原を歩いていたんですね、は
い、背を歩いて、
はい、そうなんです。でその川がくねくねと曲がっていますので、これ曲がるときにですね、ぴょんぴょんと
河原
を渡りながら歩いた、それが48回渡らないといけないということで、
たびたび渡るから48世、
そうですね、四十八世というふうに呼ばれている場所がありまして、はい、そこを旅している時の図が書いてあります。
なるほど、旅人がここ今まさに飛んで跳ねて川を渡っているという絵ですよね。
そうですね、
左側奥の方上には蓬莱橋の山がずっとそびえていて、はい、その、谷底のところを川が流れて、結構広い川ですもんね。
そうですね、で
その岩やなんかを洗いながら流れる川があって、はい、そこを飛び越えていく。
そうですね、はい、絵にもあの旅人が3人描かれていまして、あの傘をかぶった人がまさに川を
渡
っているというような絵になっています、
は
い、
ちょうど歩幅ぐらいのところに石があるので、それを踏みながら渡っているという、向こうの方からは先に私たちは「おお気をつけて来いよ」ってなこと声をかけてらっしゃる手前には俺は渡れるかな、どうするかな、心細そうな人が歌ってる、はい、そんな絵が描かれていますね。まあこれは大きな紙に描いてあのちょっと折ってページの中に挟まれているという。
はい、その絵が描いてあるページは白紙になっていて、うん、あの他の版紙に絵を描いてそれを白紙に貼り付けているという形で
作られています。ね、そういう形になってるんですね。はい、これ絵と文章が混ざって入っているわけですね、この本の中に。はいはあ、でこれ厚さが2センチぐらいはあるかなと思うものを糸でしっかりくくって留められている帳面になってるんですけど、
はい、
これぐらいのものっていうのはその当時ザラに出てたんでしょうか。
そうですね、あの気候文という、ジャンルのものなんですけれども、はいはい、こういう気候はですね、江戸時代にはたくさん出版されたり、あの個人で書かれたりしていました。
ああ、そうですか。
はい、あの江戸時代というのはあの中世までとは違って楽しい旅の時代の始まりのようなものですので、旅の記録ですとか名所案内とか浮世絵で旅の絵を描いたりですね、そういうものがたくさん出版されていました。
ということは旅も盛んであったということ。
そうですね、旅も盛んであったし、旅に出なくても旅の様子を知れるものもたくさんあったという。
なるほど、だからこういう本が必要だったという。
そうです
ね、出したら読まれるわ
で、まあそれを見て自分も書いてみようかと思う人もたくさんいたんじゃないかと思います。
じゃあ書かれた方も楽しみながら書かれたでしょうし、それを発行された後に見た人も、楽しまれたん
だ。はい、
これ決して印刷して何分も作ったものじゃなくて一冊だけのもの。
そうですね、あの見てみますとあの、うん、確かに筆で書かれたものですので、ね、印刷されていないものなので、ね、個人で書かれたものか、その個人で書かれたり、ね、出版されたものを手書きで写したものか、
写したものかもしれない、はい、
どちらかかなというふうに思います。
まあ、それにしても非常に貴重なものですし、まあ、これでどれだけの人が楽しめたことだろうとちょっと心配になるような、
そう、絵入りですのでとても楽しい本になっていると思います、
は
い、
先ほどおっしゃったどっからどこへ行くんだろうということを僕はまず思ったんですけれど、
はい、
あのその当時流行った旅の中でこれは流行りのコースだったんでしょうか。
そうですね、あの江戸時代 の、 そうです、ね、旅のコースは、うん、あの直線的なものではなくてぐるっと、はい、巡るというのが基本になっていて。
ああ、そうですか。
はい、この本は序文に一番最初の、まあ、プロローグみたいなところにですね、中山寺の会長を参詣するというふうに書いてありますので、
出発はどちらなんですか。
あ、はい、出発地は京都です。
京都、
はい
はい、
京都の桂の方から始まりまして、
はいはい、
まず亀岡に寄ります。
はい
はい、で只妙見の
妙見さんで、
はい、はい、参拝しまして、そのままずっとですね、中山寺方面に。
ということは多田神社のあたりを通ったりということになる
ので。そうですね、多田の湯という記述も出てくるので、はい、まあ、温泉街とかもちょっとこうフラッと見ながらですね、
それから中山寺へ行って、はい、それからどっちへ行ったんでしょうね。
はい、その目的地に行ってそのまま帰るのではなくてですね、
目的地でしょ、
はい、
だからここで回れたら終わりで、
そうですね、
帰ればいいわけですよ
ね。今で 言うとそう思うと思うんですけれども、はい、その目的地からさらにですね、はい、西の方に行きまして、
西へ行きますか、
はいはい、生瀬から
船坂 を通る、
はいはい、通って有馬温泉まで行きます。
有馬温泉ね、はい、
で有馬温泉に行った後六甲山の方に向かって降りていきまして、はい、マヤさん の天井寺、
マヤさん天井寺、
はい、を参詣して、
はい、
布引きの滝も見ながら神戸の町に
うわ、
はい、行きまして、でさらに兵庫まで足を伸ばしています。
港川から兵庫へ行くわけです
な、
はい、
で兵庫がまあ西の端ということで、兵庫から折り返しまして、今度は山道ではなくて海の方
を
通って帰っていきます。ですので御影を通りまして、
はい、
まあ、我らが西宮の
町を通りました、
はい、通りました。で尼崎まで行って、そこから船に乗りまして、
はい、
大阪まで船に揺られて行っています。
尼崎から大阪までは船 で、
そうなんです。
わざわざ船で行くんです
か、はい、このよっていう方は船嫌いだったようなんですけれども、尼崎で勧められて乗ったらひどい目にあったというふうに書いてあります。
そうです、
はい
はい、
で大阪見物を1日かけてじっくりした後に、
はい、
そのまま、北の方に向かっていきまして、池田の方まで。
また池田行くんですか、はい、池田、はいはい、
で池田から、まあ、多田の方に行くと帰りも同じルートになってしまうんですけれども、ただ
へ帰らずに、
そうならずに次は茨城の方に向かって行きまして、
はあ、はい、
芥川ですとか、はあ、向こう山崎とあの辺りで、また寺社に参詣しつつ京都に帰ってくるというような周遊コースをとっています。
なるほどね、随分欲張った旅ですね。
そうですね、でもこの旅が実は8日間の旅で、ね、だいたい1週間でこのぐらいの距離を歩いてしまうという、
いやちょっと考えられへんですね、
今で言うとなかなかと思うんですけれども、
すごいな、はい、まあ、8日間です。
そうですね、4月ですので、まあ、明るくなる時間帯、6時とか7時ぐらいから頑張って歩き出して、まあ、夕方には宿泊するというような感じでどんどん歩いていっています。
ものすごいこれスピードで歩いたと思いますね。
そうですね、
というのは有馬にしろ、
はい、
あの能勢にしろ、はい、あるいは箕面にしろ、それぞれゆっくりしたい場所がはまってるでしょ。
はい、
そこではゆっくりしたいじゃないですか。だからそれ以外のところはどっと歩き回ったという、相当なスピードで歩いたんでしょうね。これだけのところを8日間で見て回るというのは、何人で行かれたんですか。
はい、序文プロローグを見ますと、
はい、
ヨット宝友 4,5 人と連れ立ってと書いてありますので、
友達に 4,5 人誘っていったんや
という、ね、はい、4,5 人のグループでワイワイと行ったみたいです。
これはすごい旅行をしはりましたな、
はい、
そんなことが全部ここに毎日のことが書いてある。
そうですね、あの経由した場所のことについてはだいたい一つというふうな見出しをつけて、例えば船坂村ですと一つ船坂村というふうに書かれて、その横からどんな場所だったということが書かれています。
西宮のことも当然先ほどもおっしゃったように書かれているということですが、どんなところのことが書かれているか、今ちょっとあの船坂とか那城とか四十八瀬とかありましたけど、
はい、
もうちょっと詳しくお願いします、
は
い、
まずですね、西宮で一番初めに出てくる地名は、
はい、
雪オーロですね。
オーロ、はいはい、
オーロなんですけども、生瀬を通ります。
生瀬、
はい
はい、
生瀬村については、
はい、
宿屋料理屋その他諸商人小休所、まあお休みと書くんですけれども、はいはい、お休みするところにて良き待ち続きなりというふうに書かれていまして、宿ですので宿屋ですとか料理を食べるところというところがあって、
うん、
まあ、休むのにちょうどいい町だというふうに書いて
あ
ります
。まあ、ちょうど資料館のジオラマがありますでしょ
う。そうですね、
生瀬の宿場って、はい、あの町並みを通ったということでしょうな。
そうですね、
まあ、いろんなお店があるし、
はい、
珍しいもんもあるから見て回れたよということで、
はい、
ああなるほど。
さらにですね、はいはい、あの生瀬についてはその後に先ほども言った四十八瀬が控えていますので、ここではしっかりと休んでおくようにというように書いてありまして、はい、たとえ昼飯には早くともこの村にて支度すべしというふうに書いてあります。
なかなか親切に書いてます、
ね、はい、そうなんですね。これを見て、まあ、旅をする人のこともちょっと考えているのかなというような記述が出てきます。
なるほど、
はい、で生瀬村が過ぎますと次に 小立川というふうに書いて
ある。はい、
おそらくこれ小田川の聞き間違い
かな。今我々が呼んでる小田川ね、はい、
え、この小田川に四十八瀬があるんですね。
そうですか。曲がりくねってるからよく暴れる、はい、
そうです ね
大水の時に、はいはいはい、
で、あの小田川のところには土橋渡れば有馬街道なりというふうに書いてあって、
はいはい、
橋があってそちらを曲がれば橋の方に行けば播磨ですね、三田の方に行く、
はい、はいはいはい、あ、そうかそう
か、川を行けば有馬の方に行く道というふうな説明がしてあります。
そうですか、
はい、でこの土橋というのはだいたい今小田田橋がかかっているあたりかなと思います。あ、
そうですね、は
い、
はは
ちょうどあの街道に立っているこう 石、うん、石碑がありまして、
あ、そうですか、播
磨あの三田というような感じで、
あ、やっぱり分かれて、はい、あ、そうですか、
ありましたのでそのあたりかなと思うんですけれども、ね、その川を行くと、四十八瀬というのが出てきます。はい、これは、まあ、先ほども説明したように曲がりくねった川をですね、うん、渡りながら行く道なんですけれども、左右とも堅素なる高山高山続きにて、うんうん、その絶景尽くしがたしと書いてあって、あ、
やっぱり蓬莱峡、昔からそうですよね、はい、
その景色を称賛しています。
なるほどね、
はい、でこの四十八瀬を行き過ぎますと、次に船坂村にたどり着きまして、船坂村も褒めているセリフがあってですね、うん、読みますと、
はい、
山中すべて都の嵐山の景色ありて言語に述べがたしというふうに書いていまして、まあ、あの船坂村の景色がですね、うん、京都の嵐山のようだと、
はは、
素晴らしい、言葉にできないというふうに書いてありまして、俳句も一句読んでいます。
どんな俳句ですか。
はい、見桜や人に代わりて猿の声、
長まさ、
非常にひなびた景色が伝わるような、
そうか、猿の声
を読んでます
かね、人に代わりて猿の声ね、
はい、
あんまり人は見かけなんだけど猿の声は聞こえたよって、
そうですね、あのいい景色と、まあ、
そうです
ね、見桜が咲いていると、
なかなか上手な歌ですね、
はい、
はあ、これ俳句をする人やったんかもしれませんね。
そうですね、そういう素養があったんじゃないかなと思われます、ね、
まあ、これだけの歌が、まあ、俳句が読める人、他にもなんか この方の作られた歌とか俳句とか出てきますか。
そうですね、あのいくつか出てくるんですけれども、はい、次西宮のところにも出てきます、
はい
はい、で、あの船坂過ぎると有馬ですので、ここで一旦西宮が、
なる、
はい、通り過ぎるということ で
有馬へ入って、
はい、
有馬でゆっくり遊ばはったわけでしょう
かもしれないですねそれでまたあの、袋でですね、
はい、
また西宮を通るんですけれども、
そうです、
はいはい、そこではですね、西宮町とは書かずに西宮恵比寿大神宮というふうに書いてあります。
ほうほうほうほう。
そして西宮の町の様子として、大鳥居前、町続きにて諸商人宿や数軒あり、
はい、
遊女屋などありて、はあ、良き町なりというふうに書いてあります。
観光地やでということ
で ね、 そうですね、表大門の前の参道の通りを見てですね、
そうですね、
まあ、遊女屋もあっていいところだなというふうに言っています。
そうですな。
で、ここの町でですね、
はい、
女中たちの遊覧するのを見て行くというふうに書いてありま
して、はいはい、どんな歌ですか。
はい、結いつけてあるや日傘をかごの屋根というふうに呼んでいて、まあ、女性たちが使っていた日傘がですね、かごの屋根にこう
差してあったよっていう、結、はい、いつけてあるっていうあたりがまたね、
そうですね、
はあ、
そしてかごというふうな、
そうですね、籠
を使っているということは、まあ、ある程度ちょっと身分のあると言いますか、
そういうことですよね、
はい、そういう女性かなというのも思いますし、まあ、面白い句だなというふうに思います。
なるほど。先ほどの船坂のあの歌とは全く違う、
そうですね、
あ、街中へ出てきて賑やかなところというか、はい、華やかなところという雰囲気も出てますね。
そうですね、
なかなか文才のある人だったんでしょう、
ええ、
そういう歌まで書き込まれている。まあ、今日は一日こんなことがあった、こんな景色だったということと、こんなところでこんなことをしたということ、あるいはこういう発見をしたというようなこともあるでしょうし、はい、まあ、そういうもう本当にその時その時の描写と自分の気持ちと、もう全部書いていらっしゃる。
そうですね、はあ、やっぱり心が動いたところはこう書き記していますし、
すね、
ちょっとこう詳しめに書いたりもしたりしています。
そうですね、そうですね、はい、ああ、先ほどこの人は相当な専門家ですか。
え、専門家ではないんじゃないかなと読んだ感じでは思います。
ああ、は
い、
そうですか。
あの非常に詳しく書いてあるんですけれども、ところどころその地名が ちょっと違っていたりですね。
あ、実際に調べてみるとちょっと違うよ、
は
い、という
。そうですね、はいはい、まあ、そこを調べるところまではしなかったのかなというようなところですとか、
はい、
泊まった宿とですね、日にちが書いてあるんですけれども、その日にちがちょっとずれていたりしますので、書いた後にしっかりですね見直して、うん、これを世に広めようというような感じの書き方ではないのかなというふうに思いますので、まあ趣味の範囲のものかなというような感じです、
ね、いや、それにしましてもね、これだけ綺麗な字で丁寧に、もう訂正も何もしないで一気にガーッと書いてある、しかもしっかりした字で書いてある、
はい、
これもし後で、あ、違ったと思ってもね、書き直しできないでしょ
う。そうですね。
笠井さんに指摘をされたからちょっと調べてきますわ言うて調べてもですね、はい、もうこれ書きようがない、変えようがないぐらい綺麗に書いてある、
はい、
聖書のように書いてある、
ね、そうですね、美しい字からはなんかその方の教養が見えるようです
ね。ですね、はあ、まあこんな人ってそうざらにはいないんでしょうけど、たくさんの旅人がいて、たくさんの、まあ、こういう資料が、
はい、
当時には出てたということをおっしゃってましたから、やっぱり他にもこういうことをされる方がいっぱいいらっしゃった。
そうですね、特に有馬温泉というのは旅にとても大事なテーマになる場所ですので、ね、刊行された本でもですね、有馬温泉をテーマにした本なんていうのもたくさんあります、
う
ん、
そうでしょうね。
で、実はですね、はい、この本を調べていて、まあ、有馬温泉のことが書かれてた紀行文も他に探してみたんですけれども、
はいはいはい、
そうすると、
うん、
今目の前にある絵と同じ絵を見つけてしまったんです。
どこにあったんですか、そういうの。
それがですね、文政10年に刊行された国慶有馬紀行という版本に、はい、うん、ありまして、文政10年というのは1827年ですので、まあ、大体30年前に発行された本なんですけれども、ね、はい、そこにですね、ナマズの四十八世の図がまさにあった
んです。あったんですか。
はい、今資料と一緒に本を展示させていただいてるんですけれども、
はい、
ちょうど挿絵のところを開いています。
あ、そうです
ね、これを見ると
ですね、
はい、そうですね、タイトルもその横にある歌もですね、
はい、
同じなんです。ただ違うところが一つあって、
はい、
この元の本には作者である土成さんという人
の
名前が書いてあるんですけど、こちらの資料には書いてないんです。あたかも自分が書いたかのように見せかけているという。
土成さんの字を消して自分の名前を書くとこまでは悪気はなかったわけです。
そうですね、
そのまま使わせていただきましたということで、はい、全く同じ絵ですね。そういえば
そうなんです、うん、とても面白い本ですので、国慶有馬紀行というのが、はい、見たんでしょうね。
なるほど。
それで自分の感じたものと非常に合致するということで、はあ、この絵を描いたんだと思います。
ちょっと借用したわけです
ね。そうですね、
当時はまあ著作権なんてなかったです登録されてないもんでしょうから。
で、四十八世だけではなくてですね、実は有馬温泉の、
はいはい、
記述なんかはほとんどそのまま書かれていてですね、どうもその有馬温泉でゆっくりする時間がなかったんだと思うんです、この方。それで温泉もなかなか入れなかった。
なるほど。
でもこの有馬温泉に行ったからには有馬温泉のことやっぱり書かないと、ガイドブックとしては目玉になりますから、それを紹介しないといけないということで、国慶有馬紀行というのを使って、まあ有馬っていうのはこういう町だよというのを書いたんだと思うんですね。
ねえ、
はい、
まあ、日本三大名湯の一つですから、有馬へ行ったということだけでも自慢話ができるわけで、はい、まあ、そこを抜くわけにはいかない、コースに入ってるんだ、
実際に。でもそのまま全部書いたわけじゃなくって、うん、例えば単価といいますか、
はいはい、
まあ、相場については一応調べたんじゃないかと思うんですが、はい、その有馬紀行とはまた違う当時のおそらく単価を書いてるんですね。ですので、まあ、実用書としてもそのあたりは意識して書かれたんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
この中には短い部分、分量で、
はい、
ざっと今日のことを書いた部分もあれば、相当文章のこの量もあって、
はい、
詳しく書いているところもある、まあそんなふうなことじゃないかなと思うんですけども、はい、そういかがですか、そんなところはありますか、やっぱり。
はい、やっぱりですね、先ほど見て参考文献があるところはしっかり後からでも書き足せますので、有馬の
ことは
長い。記述なんかもう20ページぐらいにわたって書いてるんですけれども
そうですか。
他にもですね、寺院ですとか神社に立ち寄った時のその由緒書きなんかも、はい、かなり詳しく書かれています。
なるほど、ね、
はい、これもですね、自分で調べたというよりは、神社や寺院ではですね、その由緒を書いた絵巻というものが出版されたりしていますので、はいはい、そういうものを集めてですね、まあ、ういう、はい、後から書いていたんじゃないかなと思います。
まあ、いずれにしてもこの旅日記というのは単に自分が記憶のために書いておこうということだけではなくて、はい、きっと誰かが後で読んでくれる、
はい、
でそのことを大いに意識して見られることを意識しながら書いたものということは間違いないですね。
そうですね、そのように感じます、
うん、そうですね。まあ、出版の技術がある時ならおそらく出版されてたでしょうけど、そういうことがなくて、自分が書いたものがどんだけの人に見てもらえるかということを楽しみながら書かれたんだろうな、はい、そのあたりに笠井さんの興味があったんかな。
そうですね、最初はこの絵が面白いなというところから入ったんですけども、だんだん読んでいくとこの作者の思っていることなんかが、はい、伝わってきて面白いなと思います、
うんうんうん、そうですね、本当にこの小さな資料ですけど、まあ、この資料一冊を見つけ出す、笠井さんの眼力っていうのもあれですけれど、はい、よう見つけありましたな。
こちらはですね、寄贈された資料でして、
はい、
昨年ですね、
はい、
長野孝子さんという方から寄贈いただきまして、
は
い、いえ神戸の方だったと思うんですが、はい、非常にいい資料でしたので紹介させていただきます。本当ですね、
本当いいものをいただきました、
はい、
当時のこの世相といいますか、旅をすることの楽しさ、まあ、そういうところへ目が行ってた時代ということがよくわかりますし、もうこんだけ詳しく書き留めておかれたということで、もういかにそのこれ読み手を意識してますから、こういうのを待ってる人がどんだけ多かったかということが分かってきますもんね。ぜひこれは皆さんに見てほしいですね。西宮のこといっぱい書かれてますよ、ケースの中に開いて置いてありますので、そう詳しく何もかもが分かるわけではないですけれど、もっと詳しく聞きたいなと思われる方は事務所に笠井さんおいでですので、
はい、
ちょっと声かけて、中身どんなんって聞いてみたらどうでしょうか。
ぜひお声が
けください。いらっしゃったらお答えいただけると思いますから今日この頃の旅と比べてですね、まあスピードはすごかったし、全部足で歩かれたわけですから、これは大変なことやったと思いますけれども、のんびりした旅やったという感じはようわかりますね。
そうですね、楽しんでいたなっていうのはよく感じます。そうそうそう、
ね、ツアーに組まれてバスでスッスッと行って帰ってきたという旅ではなく、
はい、
本当に自分で考えてコースを考えて重複しないように、そして行きたいところは全部行ってやるというその気持ちがよくわかる、はい、はあ、とっても楽しい資料を拝見いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は郷土資料館に寄せていただきまして、6月のアラカルト旅の日記ですな、この旅日記の資料を拝見いたしました。皆さんもぜひおいでになって、幕末の旅日記に目の前でよく詳しく見ていただけたらどうでしょうか。今日は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。